ちょっとね、内情的なことを言って、いきなりリスナーの人何なんだって感じなんですけど、僕ら今もですね、来週分の収録とかももう取り終えてるところで、
はい。
もう、疲労困憊の、この雑談を取ってるという状況でございます。
そう、だいぶなんか来てますね。でも、加湿器のおかげで私はもう今、喉
出た出た加湿器。なんか大振りで言ってましたな。加湿器。
そうなんですよ。
どうしたんですか、加湿器。
いや、なんか、この間ですね、うん、もうやってらんねーと思って夜にお酒を飲みながら、ベッドでトグロを巻きながら、アマゾンを見ていた。
やってらんねーって。な、うん、うん、でやってらんねーかまではもう聞きませんけれども、自暴自棄になってたんだ、酒飲みながら。
そう、アマゾンを見てたらですね、はいはい、なんかの加湿器が欲しくなったんですよ。
加湿器
酔っ払ってて。
あ、そう。
いや、超音波式の、うん、結構たくさん水が入る、うん、お手入れとかも簡単そうな加湿器が、その時酔っ払ってたからもう覚えてないですけど、
結構
レビューが良くって、うん、なんか多分星4か5ぐらいあって、で、金額もなんか4000円台だったんで、
結構リーズナブルで。
そう、結構なんか最近朝起きるとめちゃくちゃ喉が渇いてるみたいなことが多くて、やっぱ加湿器必要だなと思ってたっていうのと、あと酔っ払ってたのでついポチってしまって
それでもじゃあ後で気づいたんだ、なんか、ああ買ったかもな、そういえばみたいな。
いや、買ったっていうのははっきり覚えてたんですけど、あ、完全に酒に酔ってたなっていう。
勢いでも買っちゃったんだね
そうそうそうそう。でもすごいですよ、最近やっぱコロナ対策とかもあるのか、うん、玄関先に置いてもらうだけとかも選べるんですよね。
あ、ま、前まではそういう選択肢はなかったのかな。
そうそうそう。なんか、昔はなんか人がいなかったら玄関先にポンと置いて、いててくれたりとかしたじゃないですか。宅急配便って。
はいはいはい。
でも最近はちゃんと受け取りをしないと、なんか受け取れないような感じだったのに。
けどまた、コロナの影響で。
そうそう。対面がしたくないってお客さんのために、玄関先とか宅配ボックスに入れといてくれたらいいです。
はいはいはいはい。
っていうのも選べるようになってて。
おー、なるほど。
便利ですよね。
で、今回はそのまあ不在置きで、まあ、来ます。
はい。ただし、うちのなんかワンちゃんが外に出てたらしく、うちのワンちゃんすごい紐が長いんですよね。
あ、そうなんだ。
5メートルぐらいあるのかな。
結構自由に動き回る。
そうそうそうそう。置けなかったみたいでですね。それを困ってるところを発見した母親がですね、はいはいはい、受け取りに行ったっていう。
なるほどね。あ、まあでも、しょうがないよね、これはね、なかなかね。まあ、犬もね、苦手な、宅配員さんもしかしたらいるかもしれないし。
そうそう、ちゃんと言ってたんですけどね、お母さんにはね。
あ、そうなの。
宅配が玄関に置いてくれるけんが、犬は出さんごとねって言っとったけど、やっぱり、犬の欲望にはかなわなかったんですね。
そうですか。で、届いて、どんぐらい経つんですか、今。
え、昨日届けました。
届きたてほやほやじゃないですか。
そうなんですよ。
それは語りたくなるね。で、どう使ってみて。
音もすごい静か で、うん、で、3段階、ミストも選べるんですよ。で、タイマーとかもできて、
お
できたよな。夢じゃなかったよな。あれ夢だったのかな。
もしかしたら最寄りにあったりするんですか。
あ、でも、スリープモード。ホールド3セカンドとかです。どういうことだ。
なんかだから、まあ、モードはじゃあ選べるのかな。じゃあ
でもなんかタイマーはできないっぽいっすね。
まあいいんじゃないですか。
そう でも、うん、いいところがなんだろう、まあ、静かっていうのと、うんうんうん、すぐミストが出てくれる。
あ、すぐ出る。あ、
なかなか待たなくていい。
普通はあれかな、出ないのかな。
うん、
そうか、いいですね。
気に入ってます。
やっぱりもう自分でやっぱ勢いで買ったとはいえ、やっぱり買ってよかったと。
そう、これはいる買い物だったなって感じ
ですね。先週ね、無駄だったなという買い物っていうのはありましたけども、はい、今回に関してはもう無駄ではない。
そうそう、全然無駄じゃないと。
有益な買い物だったと。
はい。でも多分来年の今頃には無駄だったと思ってます。
何を来年のこと予想してんのよ、もう。早い早い。
いや、今回のほら雑談のテーマが自分の長所と短所を自己分析って
そうなんですけど、そういうテーマでね、行こうと思って。
いや、私の短所ってそういうとこだと思うんですよ。
何ですか、その秋っぽいところ。
そう、なんか瞬発力があるっていうのは長所だと思うんですけど、
はいはいはい、
行き当たりばったりっていうのは短所だと思うんですよね。
ああ、だからもうすぐ、だから熱しやすく冷めやすいってことかな。
そうそうそう、いいと思ったら飛びつくけど、うん、後悔するのも早いみたいな。
ああ、そうなんだね。まあだから、あれじゃない、じゃあ、ほら、お酒によって、まあ今回はポチったとポチったんでしょ。
はいはい。
けど遅から早からお酒なくても欲しいと思って買っちゃう可能性だってあったわけですよ、そしたら。
確かに。
ね。 もうこの時期だから乾燥してくるしっていうことで、
うんうんうんうん、
買っちゃおうっていうので、もしかしたらそのお酒なくても、いずれは買っていたという可能性はあると。それを、長く続けるかどうかはこれから次第という感じかな。
これから次第。
まあ、ほら、今が、まあ、本当にまさに今、もう乾燥の時期だから、
はい、
夏とかになるとね、まあ、多分使わない時期が増えてくるんで、
うんうんうん、
で、また冬にもう一回それを起動するかどうか。ね、っていうとこね。次の冬。
いや、きっと起動すると信じて。
信じて、
そう、信じ
て。
自分を信じたい。
自分を信じて、せっかく買ったんだからね。
そうなんですよ。
ですよ。まあでも、
あれ、なんか言おうとしたんだけど、忘れちゃったな。
うん、何です
か？そう。もう一個そんな感じでした買い物があったんですよ。
何？
この間もなんかですね、もう何もかもに疲れ切って、仕事の後に。
さっきからもうやりきれないですね。何でもかんでも、ね。
そう、何もかもに疲れ切って、はいはい、バスで家に帰ってる時に、ニュースを見てたら、うん、なんか高知県の養殖業の人が、はい、魚とかを養殖してる業者の人が、うん、普段だったらその高級旅館とかホテルとかに卸してる高級養殖の、
うんうん、
なんだっけ、ブリ。
はい。
が、80万匹だったかな。
うん。
余ってるって。
え？何それ？
そう、ニュースでやってて。
なんでそんな余るのかな？
なんか、ま、養殖してたから、出荷が本当は、だったらしてるけど。
あれかな、やっぱコロナの養殖、お客様もやっぱ来なくなることで、こう、売れなくなったりとか、そんな感じなのかな。
そうそう、売れなくなっちゃったみたいで、はいはい、普段はなんか普通の市場には卸してないんだけど、はいはい、そんな余っちゃったら困っちゃうから、はいはい、もう安くするんで買ってくださいって通販サイトが載ってたんですよ。
おー、なるほど。
で、ブリが半分で、
うん、
半分だったらいくらぐらいだったか、3000円とかだったんですよね。
なるほど。
70% オフとかなんですよ。
おー、すごいね。
超安いじゃないですか。で、私めっちゃハマチとかブリとか大好きなんですよね。
うん、わかるよ、うん。
回転寿司に行ったらもう、ハマチをひたすら食べ続けるみたいな。
わかるわかる。うん、わかるわかる。
そういう性格なんですよ。
はいはいはい。
で、その時はもうなんか、頭バグってて。
はいはいはい。
バグってて。半身でいいと思ったんで、その3000円ぐらいのやつ、半身。いいから欲しいと思ったんですけど、半身はもう人気がありすぎて品切れだったんですよ。
あ、なるほど。
でも一本丸々だったらあったんですよ。
はいはいはい。まさか？
もう多分そうそう、加工をしなくていいから。で、そうなった時にすぐに私母親に LINE で、
うん、
お母さん、魚一匹、ブリ一匹さばけるって聞いてお
っと
大丈夫よって言われたから、買いました、一本。
買ったんだ、すげえな。一本買った、ブリを。
そう。でも、1本4700円ぐらいでした。
多分安いよね。激安よね。
で、そうそうそう。で、普通だったら、魚って冷凍しないので、冷蔵で運ばれてくるわけですよ、高知から。
はいはいはいはい。
で、その送料も無料なんですよ。
はい、おー、太っ腹ですね。
そう、めっちゃいいじゃないですか、4700円。そんな、もう私、どうやって食べようかってずっと考えてたんですけど、
はいはい、
やっぱニュースでやるだけあって、で、みんなからこう、大好評でですね、
うん、
通常よりも出荷が遅れてますってメールが今日届きました。
あ、じゃあまだ手元に届いてないんですね。
そうなんですよ。
でもなんかすごいじゃん。楽しみね、それ。
すっごい楽しみだけど、うん、私何やってんだろうなって思う時もある。
それ、もう頭がバグってるからやっちゃったみたいな感じあるのかな。
そうなんですよ、バグってました、
ね。確かに、ブリ一本を気軽に買おうとは思わないね。確かに。
ですね。冷蔵庫に入んなかったらどうしようかなとか。
いやー、早いやろ。それって
どれぐらいかかるんだろう。
どんぐらいの大きさがあるのかもちょっとまずわからんけどね。
ねえ。
一本だから、でもそれなりの金額するし、大きいんじゃないの、やっぱり。うん、
ねえ、楽しみだな。だから12人から16人前って
。マジで？それはでかいな。すごい、ね。あ、お母様あれですか？じゃあもうさばけるんだ。3枚用意して。
さばけるって言ってました。
え、すご。
すごいね。そんなでっかい魚さばいたことあるのかわかんないですけど。
いや、もうじゃあもうお家で解体ショーだね。じゃあね、ブリの解体ショー。
楽しみです。私は見てるだけですけどね。
いやー、そう、でもいいですね。
お母さんがさばく先から食べていくっていうのは私の役割です。
僕もそこ参加させてくれ。ブリ好きだよ、俺も。
ぜひぜひ。
いや、だってさ、お魚なんて結構ほら、もう、 ある程度のところ食べれると思うんですよね。
うんうんうん、
で、そのほら、まあ、なんていうと、切り身というか、刺身の部分は刺身の部分食べるけれども、頭の部分とかはほら、煮付けとかにもできるし。
ねえ、ほんと楽しみ。
もう、ブリの照り焼きとかもいけますし。
もういい
です
。
最高じゃないですか。今もう、だから脂乗ってるでしょ、うん、今この冬の時期のブリッチャー。
でもあんまりにも人気すぎて年内に届くのかどうか私はとても心配です。
それぐらいか。まあ年内に食べたいですよな、せっかく。
ですね、できればですね。
そうなんだ、いいな。いや、ちょっとね、もう、話は脱線します、こちらの方から。回転寿司ね。僕も回転寿司好きで、はい、よく行きます。本当によく行きます。
うんうんうん、
で、もう、クルーさんが言う通り、まずやっぱりね、ブリよ。ブリハマチ。まずこっから、うん。
うん。
まずこっから頼んでからの次のって感じだもんね、まず。
そう。
うまいもんね。
美味しい。なんかやっぱ食べ慣れてる。
そうね。だから多分あの地域にもよるのかな。やっぱ長崎はやっぱりブリとか結構多分集まりやすいというか、新鮮に食べれるからなんでしょうね。あんまりね、マグロもまあうまいんだけど、マグロよりはブリだね、僕はどっちかというと。
ブリ。私もサーモンよりマグロよりブリです。
あ、そうね。あ、それは確かにそう。
ブリハマチ。
うん、ブリハマチです。確かにね。脂が乗ってるもんね。
うん、美味しい。
だから美味しいんですよ。それは確かにあります。もちろんそう、言ってもね、マグロももちろん食べるし、サーモンも食べます。うん、ね、うん。美味しいんだけれども、まあ、そっちに行くのかなっていう感じするんだけどね。
私、11皿中8皿ぐらいハマチ食べますもんね。
あ、食べ、リピート率高いなそんなに行く
行きます。
すごいな僕ね。
ごめんなさい、ハマチだけちょうだいと思います。
あ、もう、寿司じゃないな、それも。刺身だね。
うん、そう、刺身でいいと思います。
あ、そうですか。息にですね、息。
はい。
に、なんていうのかな、郷ノ浦港っていうところが、あ、郷ノ浦港じゃない、インド寺っていう港がありまして、
はいはい。
で、もちろんもう、息ですから、もう新鮮な魚たくさんあるの、うん、もう、承知済みでしょ、
うんうんうんうん、
でね、インド寺の港のもうすぐそこにですね、なんかこう、なんていうのかな、こう、スーパーでも違う、なんかこう、なんか、安くでなんかいろんなものを売ってる、地元の地毛物を売ってる、センターみたいなのがあるんですね。
はい。
で、そこで、ブリの切り身がね、結構、あれ何に、切り身なんですよ、本当に。何人かな、パックでね、山盛り入ってるのがあって、それが400円で売ってるのよ、そこ。やばいよ、めっちゃ安いよ、だって。400円だぜ。
私も一気に引っ越すことにしますね。いやいや、
その理由で、
うん、
ね、いや、切り身だけで言って何切り身ぐらい、普通のよく見る切り身は、
はいはいはい、
あれがね、
パックとかで、
うん、そうそう、ね、20から25ぐらい切られてんじゃない、多分。それが400円とかで売ってんのよ。持って帰りてーって思って、でももう、ほら、長崎まで着くまで、やっぱ、冷凍パックなんかね、しないといけないから、泣く泣く惜しいんで、まあ、仕事で行ったんで、そういう、あれも持ち合わせてないので、泣く泣く諦めたんですけども、行きの人、羨ましいなと思って。
ねえ、刺身が好きだ。
しかも、絶対、油乗ってる、その場で取ってるってなるのか、きっと。絶対美味しい。
すいません、一本届くの。
ね？一本届くのいいよ。
うん、
いや、だから、いや、もうちょっと、達成したんですけど、ちなみに、じゃ回転寿司で、8皿以外で何を食べるんですか、じゃあ。
サーモンバジルチーズみたいなやつ。
あるある、創作してるやつ、あるある。スシローじゃないそれ。
私、
違う。
そうそう、スシローです。
バジルっちゃ、なんか、スシローのイメージあるな、なんか。
そう、俺、美味しい。
美味しい。
ダメ元で食べたらすごい美味しくて好きになりました。
ああ、なるほどね。なんかもう創作、バジル系の創作はスシローが得意な感じするもんね。わかるわかる。
あとは、うんうん、まあ普通に炙りサーモンとか。
ああ、まあまあまあまあ、定番ですよね。
あとは、生サンマとかも食べますね。
ああ、いいね。いいです。旬のね。いいですね、サンマ。
あと、エビね。
あ、エビか。エビもいきますか。
でもまあ大体一皿ぐらい食べたと全部ハマチです。
すげえ。俺もそのね、その勇気が僕はなくて、
はい、
いけないんですよ。僕好きなんです、とてもね、ハマチとか、うんうんうん、でもね、やっぱなかなかそのアンコールで同じものを食べ続けるのはなかなかいけそうでいけないですね。だからついいろんなもの、なんか他のもの食べちゃいたくなるんで。
ああ、なるほど。わかりますよ、その気持ちも。
タイもあるし、
はい。
何ですか、もちろんサーモン系もあるしさ、
はい はいはいはい。
軍艦も食べたいじゃないですか。
うん、もう食べたい。
いくらウニね、このあたりもやっぱ食べたいからって言って、うん。やっぱりね、ついついオニオンサーモンとかも行きたいじゃないですか。
美味しいですね。
だからもうやっぱそういうのって、で、ただでも、せっかく来たんだから、ハマチはね、あんこらします。もう一皿とかは。
うん、うん、うんうん。
でもね、やっぱりなんか、ついつい他のおやつをね、食べちゃったりするんですよね。でも、
あの、ほ
ん
ともう、美味しいですからね。
そうそう。まあ、その、ね、あの企業名もバンバン言っちゃいますけど、やっぱ若竹丸の、
はいはいはい。
サーモンはちょっと別格で美味しいんですよね。
あのね、
若竹丸じゃあんま行かれないのかな、くるみさんは。
あんまり、行かないですね。はま寿司か、
ス
シローか、あ、A ちゃんと行くのはでも若竹丸ですね、
うん。あ、そうなんだ。A ちゃんが好きなんだ。
うん。
いや、なんかね、その、サーモンは他のところももちろん美味しいんだけど、美味しいけどね、やっぱ若竹丸のサーモンは別格ですね、僕の中では。
じゃあ今度行った時は食べてみます、若竹丸のサーモン。
ね、ネタがね、大きい、もう大きい小さいは多分日によるのかもしれないけど、なんかね、ちょっと違うんだよね。だからサーモンといったらやっぱそうやってこう炙ったりとか、
はいはいはいはい、
オニオンであるとか、もちろんスシローのバジルも分かりますよ。それでなんか加工することで美味しいっていうのは分かるんだけど、はい、なんか若竹丸だからノーマルサーモンをまず頼んじゃうみたいな。
何もノーマルサーモンあんまないっすよね、スシローで。
そう、多分ね、あんまないと思う。多分あってオニオンサーモンでしょ。
うん、
で、なんかその、アボカド乗せみたいなのもあんのかな、
はい、はいはいはい。
そんな感じでしょ、そう。だから、ね、ノーマルサーモンないんだけどね、もうね、若竹丸はノーマルサーモンドーンとこう押してる感じがあって、で、それで全然いけるみたいな、普通に。
もうなんか食べたくなるじゃないですか。
いや、お腹が空いてくる時間帯ということで、この収録してるのもね、夜な夜なですからね。
いや、
でもほ
ん
とね、僕はそう、他のとこと比べて若竹丸はそれが美味しいなと。もちろんハマチとかも美味しいんだけど、
うんうんうん
う
ん、
そういう感じがしてますよ。
ああ、寿司。やっぱ今週末は寿司を食べに行くことにしました。
行きます、
ね、で、来週ブリ届くんでしょ。
そうだ、いいじゃん、もう。いや、わかるよ。刺身がうまいからね、基本的に。わかります、わかります。本当だから僕もあれだよ。ちょっと、もう、余談に次ぐ余談ですけども。
はい。
結構仕事とかですね、ただ一週間住み込みで出張したりすることもありまして。
はい。
うん、まあ、最近あんまないんですけど、その時に、ってなると、こう、なんか、レオパレスみたいなとこに、
うんうんうん、
よく、要するに、こう、住み込みなんだよね。
はい。
だから、もちろん食費みたいな、まあ、支給されるんだけれども、
はい、
そこの中で、自分の中、自分がほら好きなもの食べれるじゃないですか。
うんうんうんうん、
で、もうそうなってくると、もうね、あれよ、スーパーに行って、もう鮮魚コーナー行くんだよ、まずね。
はいはいはい。
もちろんビールとかは、買うんだけども、もうビールのつまみに何かないかなって、もう刺身よ、だから。
まだ調理しないでそのまま食べれます
もんね。そう。だからほら、もう別に、もう僕、料理そんな興味ないですし、別にもうすぐ食べたいじゃないですか、だからもうね、
うんうんうんうん、
仕事終わりだし。っていうので、
はい、
もう毎日、今日は何の刺身を行こうかな、でもそればっかりよ、もう仕事中も、
うんうん
う
ん
う
ん。
もう今日は何食らおうかなっていう、そんな感じですよ。で、
いや、まあ、いいっすね。
そうなんですよ。だから、もちろん、ブリの時もあったし、ヒラメとかが美味しかったり。
あー、ヒラメ。
そう。ヒラメってあんまり安くないんだよね。
うんうんうんうん、
ヒラメ安くないんだけど、こう、まあ、夕方とかになると結構特売になったりするじゃないですか。
だ
からそこを狙って、ヒラメを買ったりとか、あとは、まあ、やっぱこの辺り鮮魚はその青物が美味しいんで、やっぱそのイワシサンマ、うん、やっぱり、
はいはいはいはい、
こっちで言えば九州はそういうのが多い、青物がね。
そうですよね。
そう。で、サバもね、締めてない普通のサバとかもあったし、なんかやっぱ新鮮だからこそできるんだろうね、そういうのもね。
うんうんうん、うん。
で、あとはね、まあ、ちょっとお魚じゃないですけど、ナマコとかも買いましたね。
ナマコ？
ナマコ好きなんで僕。
なんかお正月ぐらいしか食べないですね。
そうでしょ。ナマコで普段さ食べんじゃん。食べないからこそ、うん、なんか普段に売ってるこのナマコを食べれるこのなんか一人ならではのみたいなさ。
ああ、なんかいいっすね。
一人ならではのもう多分誰のなんていうか目にもか、
新鮮好きなものを好きな時に食べる。
そんなね、ナマコなんて普段食べねえだろうみたいな、ちょっとそれも高いんだよ、うんうんうんうん、値が張るんだけど、もうこの際だから食っちゃうみたいな感じで独り占めしちゃう。
ってなるわけですね。
そうそう、ポン酢とね、ポン酢とナマコがね、これまたうまいんですよ、コリコリして。
ああ。
もういくらでも酒も飲んじゃってみたいな、もうそんな感じでした。
ハメが外せちゃうわけです
ね。ハメが外せちゃうんですよ。そして翌朝頭痛いみたいなね。ああ、飲みすぎちゃったみたいなね。そんなのあったり
して。まあ、それはしょうがない。
そうそう。もうなんかね、そんなイメージになりましたね。はい。会社に出張行かせてくれて僕言わしたいですけどね、ほんとね。もう一度。
めっちゃ上げましたね。
いやいや、ほんとね、長期の出張ね、ほんとね、もういいなって感じするんですけどね。
いや
いやいやいや、ちょっとね、話がかなりそれました。
だいぶ挫 しましたけど、いやいや、まあ、結局翼さんの長所と短所は何だったんですか？長所短所？
自己分析？まあ、はい、そうですね、長所はまあ僕は人の話をですね聞いて広げるのが僕は得意だと自己分析します。
上手。本当にこのラジオを聞きの方は分かると思うんだけど、翼さんはそういうとこ本当に上手。
もう、まあ、それでラジオ成り立ってるとこも実はあるのかなと自分で考えて。
いや、もう、まあ、そうですよ。もう、翼さんがいたからこんな喋れてるんですよ。
いや、まあ、いや、来るはね、多分ね、大丈夫。一人で喋れるから、大丈夫。来る以外の方に関しては、まあ、そんな、喋ってくださいって、大手広げても喋んないですよね。
うん、
まして、こうやってレギュラーメンバーじゃないですし、
そうですね。
とか、A ちゃんとかだったら、もう、まあ、同じフィールドですから、
好き
に喋れたりとか、まあ、空気感もある程度あるから、ね、いけるんだけれども、
はい、
やっぱね、ゲストの方とかになると、なかなかね、ほら、喋らないでしょ。そうなってくると、こちらがこうテーマを提示したりとか、そういう話をするのは、どんどん話してくれるんで、それはもう、僕としても、ある程度、自信持ってやってる感じありますね。
なんか、相手のステージを整えるのが上手ですよね。
ステージ、ああ、そう、わかんないですけど、でも、なんかこう、その人がこう、喋りやすいような、こう、質問とかをするのは自分なりに得意かなと思ってます。
うんうんうん、うん。
それは。
間違いない。あとじゃん、翼さんの短所って思いつきませんけど。
いや、思いつきかないというか、やっぱ自己分析するとですね、やっぱ優柔不断。もうね、ダメ。
もうね。あれもいいし、これもいいし、みたいな。
あれもいいし、これもいいしでさ、なんか人の言ったことすぐ俺流されちゃうの。あ、それもそうだね、なんつってね。全然主体性がないんです。
主体性が、なんか言われたみたいな感じ。
なんか主体性ないんだよね、自分で思うんだよね。なんかさ、仕事とかでもそう。なんかこう、はいはい、これをやろうと思ってるみたいな、なんか自分主導の仕事があったりするんですけど、
はいはいはい、
やろうと思ってるって言ったら、あ、こうした方がいいんじゃないとか言われて、確かにほら仕事ってさ、こう別になんかいろんな人の意見の集合体みたいなとこあるんで、
はい、そうですよね。
ダメじゃないとは自分でも分かってます、その人の意見聞くことは、
うんうんうん、
でもね、俺ね、
うんうん、
聞きすぎるのすぐ
もう収集つかなくなっちゃいますよね。
それよ。でだから自分が、だからその今の話の続きですけど、こういう仕事、こういう感じでやろうと思ってるって言って、 A さんが、うんうん、こうした方がいいんじゃないって言ったら、ああそうだねって僕はすぐ取り入れちゃうので、 B さんがほぼ反対のことを言ってきたりすることがあるわけ。A さんがいなくなった後に、こういう仕事をやろうと思ってるって言ったら、B さんが言う、こうした方がいいんじゃないですか。A さんが言ったことに対して、なんか反対のことを言ってるような感じがすると、あ、そうかもしれんな、みたいな感じになって、そうかもしれませんね、なんつって言うわけよ。ただ、A さんの言ってることと B さんの言ってること、俺どっちも納得してるじゃないですか。
はいはいはい。
後で考え込むの、しまった、みたいな。あ、どうすればいいんだ、みたいな。そういうことよくある。本当。本当ね、よくある。
私もその状態になったらポーンって投げ出しちゃいますよ、私。
いや、投げ出したいけど投げ出せれないじゃないですか。危険もあったりするから、そうやってさ。でもさ、なんかそういうことって僕よくあるんだよね。もうなんか、まあ、八方美人って言い方しちゃあれで、でも八方美人っていうか、なんかその人のためにしようとかそういうことではないんだけどね。なんか、言ってる。
まあ、なんかそこ、まあ、一理ある。
そう。その人の、嫌われたくないから言ってるとかじゃないんだよ。じゃなくて、言ってる、その意見そのものに関して、やっぱ納得いく部分があったりして、ああ、そうだよな、とか思って。そうそうそう、
ちゃんと聞き入れられるんですよね。なんか自分はこう思うから、それは違うと思うっていうよりは、うん、なんか、まあ、もちろんやってる仕事、みんなでやってる仕事だから、こう、うまいことをね、言った方がいいなと思うから、まあ、いいところ取りをしたいと思うんやけど、どうしようもなくなるっていう気持ちはわかります。
そうなんですよ。なんかどっちつか、あっち立てればこっち立たぬじゃないですけど、
うんうん、
そんな感じになってて、後々自分でこう、それをこう、揉もうと、その議題を揉もうとするときに、あれみたいな、どうしようっていう、この、なる感じね。これはね、はい、ちょっと良くないな。決断力に乏しいというかね。それはちょっと僕ありますね。
一歩一歩。いやいや。まあでもそれもね、一つの個性っていうかですね。
まあ、あれなんです。だから、まあ、こうやってこうね、長所短所っていうのは、こう、人に言い合うと、やっぱ人はね、僕もだってクルーが言ってるその、こう、なんですか、熱しやすく冷めやすい。
はい。
僕からすれば、いや、それでもなんか羨ましいところもあるなっていうのがあったりとかするので、まあ、あくまでもそういう意味でもですね、自己分析で冷静にね、やっぱり短所っていうのは、なかなか人が指摘するもんじゃないですからね、冷静に行こうと思いました、こういうテーマにしたんですよね。
いい。うん、もうなんかもう、ちょっと自分をこう見直す機会になりました。
見直してですよ。やっぱり、熱しやすく冷めやすいのが、クルさんの、まあ、長所と短所っていう感じ。
長所と短所でした。
人間関係とかはどうですか？ 熱しやすく冷めやすく、こう、なんとか、この人好きになったけど、なんかやっぱ合わないなとか、やっぱそういう人も中にはいるじゃないですか。
ああ、いや、なんかですね、私、転校生が好きでしたね。
転校生が好き？どうぞ。好きというとどういうこと？
新しいもの好きだったんですかね。
おお。
なんかこう、新しく来た子を見ると、うん、なんかその子にどうしてもそのクラスに馴染んでほしいと思うんですよ。
おお、なるほど。
だから最初のうちすごくその子と仲良くなるんですけど、うん、その子が学校に慣れてくると、うん、スッと離れるみたいな。
あ、だからレール式屋さんみたいな感じかな。
そうそうそうそう、最初だけ。最初だけ。
俺でもすごくさ、いいね。なんかさ、転校生の立場だと、やっぱり不安が大きいやろうし、
はい、
できるだろうかって、そういう中で、やっぱこうね、声かけてくれてって、すごく嬉しかったと思いますよ、その人たちはみんな。
だといいんですけどね。
そうじゃない、だって。そりゃさ、人によってはさ、おせっかいなんて言う人もいるかもしんないよ。
はい。
でもやっぱり、最初は不安だからね。俺、転校の経験がないので、ちょっと、ね、わからないんだけれども。
私もないんですよね。
だから、
そっか。いや、でもまあ、食べ物とかも好きなものはずっと食べ続けるんですよ。
ああ、好きなもの
は
ね。
でも、飛びつきはしないですね、なんか。
美味しそうみたいな感じで行くっていうのはあんまりない感じ。そうそうそうそう、
あんまりない。いつもなんか同じものを食べるし、道具とかも基本的に同じものを使い続けたいタイプ。
それは新しいものというよりもっていう感じか。
そうそうですね。なんかシャンプーとかスキンケア用品とかも新しいものをどんどん使うっていうよりはもう同じものを永遠と使い続けたいっていう。
なるほどね。まあわかるけどね、確かに。なんか、そういう変化ちょっといらないっていうのはあったりするのは僕もわかりますね。なんか例えばパソコンの、
はい、
iTune とかのアップデートとかがちょこちょこ来るんですけど、なんかもう使いやすいからもうこのままでいいのになとか思ったりするんですよね。
なんかまあ確かに慣れた方がいいなって思う時ありますよね。
そうなんですよ。だから、パソコンのその iTune は僕は多分だいぶ前からなんかダウンロードしてくださいみたいにこう、来てるんですけど、無視し続けてるんです。いつかまずいことになるのかなと思いながら、でも使いやすかったりとかするんで、なんか。
うんうんうん、
ただ、iPhone とかは結構アップデートするんですけど、
はい、
結構 iPhone 来たたびになんかアップデートするってなんでかっていうと、ほら、アップデートしなかったらなんか横になんか、数字が出るでしょ？ 1 みたいな。
あ、そうなんですか？
例えば、なんか LINE とかでも、LINE の中で、未読だったら LINE1 とかです、
はいはいはいはい、
未読数が出てきたりするのよ。
はい、
で他のアプリでも見てなかったら、その分こう数字がいっぱい出てきて、なんか数字が煩わしくて、なんか、出てくる数字がいっぱいになってくる。だからもう、そのアップデートのやつもなんか、アップデート数1みたいなのが出てくるの、数字の。
うんうんうんうん、
それなんか煩わしいから、もうその都度その都度こうアップデートしてるんですね、iPhone に関しては。
はいはいはい、
で、そうするとなんかね、ちょっと変わる操作方法がちょっと、そこで戸惑うんですよ。
そんな変わる
か？変わる。
でも私の iPhone が古いから。
でもアップデートが来ない？なんか。
なんかですね、全然アップデートしてないかもしれません、私。
じゃあ、アップデートの告知すら見放されちゃってんのかな？ iPhone が。
多分、容量がなさすぎて。
そうなの？
そう。
いや、なんかすぐ来てね、なんて言うんですかね、いろいろ、ちょっと、マイナーチェンジしとる件が戸惑ったりする。ですよね。なんかほんと。ほんと、変わってる。なんかいろいろ変わってるんで、そこでその度になんか戸惑うというかね。
そうですね。私も多分アップデートしなきゃいけないんだろうなと思いつつも、なんかちょっとうまくできなくって、放置って感じです。
あ、そうなんだ。煩わしくならないですよね。1とか出てくるの、なんか。
あんまり気にしたことなかったですね。
そうなんだ。俺も気になってもね。だから待ち受けの画面でね、iPhone をね、使用されてる方もご存知だと思うんですけど、いろんなアイコンがあるでしょ？アプリのアイコンがさ。
はいはい。
そのアイコンに数字がついてるのが煩わしいから全部消したいんだよ。だから、それってなんか。
なんかそれもまた性格ですね。
なんか嫌なんだよ、それなんか。消したい。で、何ですかね、テレビでね、アメトーク、なんだか、出川さんの、iPhone を見るみたいな企画があって、
はいはい、
そこに、メッセージが、LINE だったかな？なんか未読の分がその結局数字で出てくるでしょ？そこのアイコンのところに。
はいはいはい。
1100いくらとか書いてあって。
やばー
どんだけ見てないんで、突っ込まれてたんだけど、テレビでも。はい、俺絶対耐えられないな、それって。もう1000なんていかないよ、もう気になっちゃって、それって。
やいや、でも昔々、翼さんの嫁のメールがすごい件数いってて、私びっくりしましたよ。
そうなん、あの、数字がってこと？
そうそう、100とか。
うん。
なんか99とかそう。いや、たまたまね、見に行ったんですよ。で、私、お嫁さんに聞いたんですよ。うん、めっちゃメール来てないですかって言ったら、そうなんだよね。すごいいっぱい来るんだけど、開かないんだよねって言ってましたよ。
いや、俺も絶対それ開くわ。もう気になってしょうがないもん。それは困るわ。100何件もないない。絶対ないから、もう怖いもん。
でも、身近にいました。
そうだったのか。知りませんでしたけれども。そうなんだ。いや、もう、やっぱ、そう、多分性格だろうね、そういうのってさ。
うん、
俺気になってしょうがないですよね、もう。
いやいやいやいや。でも、結局、うん、やっぱり、よく言うじゃないですか、長所は、うん、短所であり、短所は長所であると。
そうだね、ほんとそうだね。
まあ、お話聞いてて、本当にそうだなと思いましたよ。
人のことはね、なんか全然、長所、短所と僕も思わないしね、来るのね。やっぱそんなもんだろうなと思いますね、人
は
ね。いや、そうですか、そうですか。じゃ今日はこんなところですかね。
こんなところですかね。
時間いっぱいになりましたんで、はい、こういう形で終了したいと思います。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。